今日からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、3月も半ばを過ぎました。桜のつぼみがこうまだかまだかと春を待っていると、東京ではもう開花宣言が 2,3 日前にされたかなっていう、あ、これは録音で、今回の番組させていただいてますから、何日か前にもう開花宣言があったかなというふうに思いますが、さあ、今回は西陣織の魅力を世界に発信、このテーマで良かったのかなという、そんな感じでお届けしましょう。コメンテーターは株式会社細尾11代目、代表取締役社長でいらっしゃいます細尾正夫さんです。こんにちは。
こんにちは。大変ご無沙汰しております。2年ぶりですよね、松岡さん。
ね、2年ぶりだと。でもなんかもう近所に住んでるような気がするんですけども。
そうですよね。
なんかきっと お変わりないだろうっていう、
はい、
そんな気が勝手にしてるんですけど。
松岡さんも全然変わらず、いつまでも若くて元気で何よりでございます。
本当ですね。はい、あ、本当ですじゃないです。はい、細尾さんとは本当に十何年前からのお知り合いですが、
そうですよね。
なんかいろんなお話伺ったなというふうに思います。はい。はい、さあ、前回その2年前あたりに伺ったと、お越しいただいた時は、細尾さんは2020年委員会委員長でいらしたんですけども。今まさに2020年です。
早いですよね。
その時思っていた2020年と今現在はちょっと違う状況にありますよね。
まあそうですよね。
いろんなことが
今ね、コロナウイルスの問題で、はい、もう本当世界中大騒ぎしてますけど、ここはもう全然予期してなかったことです。
予期しなかったこともやっぱり起こるんですね。
そうですね。
はい、まあ、そのこの2020年といえば東京オリンピックも、こう予定されている、そんな華々しい年になるはずだった年なんですけれども、現在この2020年委員会委員長まだされてるんですか？
ね、この委員会は、もう1年前に一度、はい、終わりまして、でさらにその次のステップとしてですね、はい、やっぱり2020年、それから10年後のあるいは20年後の京都、あるいは京都の経済っていうものをやっぱ考えていこう、成長発展を考えていこうっていう時に、まあ、いろいろ議論したんですけど、やっぱ人を育てる、やっぱり人だよねっていう話になりましたですね。で、1年前から今度はこの2020年委員会を受けて、
はい、
京都経済同友会で私が今委員長させていただいているのは、教育を考える研究委員会ということで、まあ、教育人材育成、特に若い世代で、どんどんこう情熱とエネルギーを持って、業を起こしていく起業家を、どうしたらもっともっと増やすことができるかな、こういう人材育成をこう考える委員会、これを今やっている最中でございます。
ああ、そうですか。はい、これは本当にもういろんなこう未来を作るには人しかないということですよね。
そうですよね。
はい、
特にやっぱり京都はこう人を本当に育てていく、こう教育に力を入れていく、これがやっぱり伝統であり、いい意味での伝統であり、
はい、
それがやっぱり今日の京都の、経済あるいは社会、そういう魅力のある京都を作っている私は元だと思いますんで、やっぱり突き詰めればやっぱり人
を作ると、
はい、大切なことだと思います。
そうですか。ただこれもなかなか難しいというか、やっぱり、自ら行動するのはその教育された、若者ということですよね。そうするとそういう若者を作るためにはどういうこう 大人は環境を作ったらいいのかって考えるということになるわけですか。
そうです。もうこれね、教育もまず1年間さまざまな観点で、教育とか人材育成の議論をしたんですけど、本当に範囲が広くって、また対象も多岐にわたって、またさまざまな、もう幼児教育から、当然ね、小学校教育、中学校教育、高等学校教育、大学教育も含めて、あるいは社会人教育も含めて、やっぱさまざまな課題がありますんでね、まあ、なかなか語り尽くせないというか、
本当ですね、
どこか、
そうです、何からとか、はい、こうついついそういうふうに考えたくなりますけども、はい、やっぱりそういう大きな何か視点というのも必要かもしれませんね。
ですから、まあ、当面はそこに焦点を絞るんですけれど、
はい、
こう大学と大学院と企業の関係性の中で、どうしたらこう人の役に立ちたいな、社会の役に立ちたいな、こういうことをやってみたいなという強い目的意識と情熱、そして夢を持った若者が新しいビジネス、なりわいを立ち上げる、起業していく、こういうような人材をどうしたら増やすことができるだろうか、ここに焦点を合わせて、これからちょっと具体的な、まあ、行動すべきことをですね、
はい、
いろいろと考えて提言していきたいなと思ってるわけです。
そうですか、はい、まあ、そのやっぱり、起業する一番近いところでいうと大学ということで、日本の大学はこう欧米のそういう研究機関と比べて、なかなかそういう十分な潤沢な研究費とかそういうものがこう与えられていないっていうことは、よくノーベル賞をもら、受賞された、山中さんとか、そういういろんな方々がそんなふうに、まずそういう資金というものも大いに足りないっていうこともよく聞きますよね。
まあ、それも当然あるんですけれど、はい、我々が一番どういうのかな、問題かなと思うのは、こう若者のエネルギーが低下してるんじゃないか。もっともっと先ほど言ったように、
うん、
未来に向かって自分はこういうことしたいんだ、
はい、
こういうことをやって人のため世のために、うん、頑張りたいんだというような夢と情熱を持って、ポジティブに行動していく、
はい、
そういうようなやっぱ若者が非常に減ってるんじゃないか、
はい、
どちらかというと受験勉強になんとか勝って、
はい、
まあ、偏差値教育の中で、いい大学に入って、もう大学に入った時点でもう皆さん疲れ果ててですね、まあ、大学4年間、気楽に過ごされて、そしていい大学を出ていい一流企業に入って、でいい給料をもらって、で問題も起こさないように、大きな責任もできるだけ取らないように、無事に勤めていくっていうような、やっぱそういうタイプの方がひょっとしたら増えてるんじゃないか、これはまずいよねと、ここからはやっぱり新しいこう起業家っていうのは生まれないよね、
うん、
だからやっぱりこうもっともっとこうエネルギッシュに行動できる若者をどう育てればいいのか、こういうこともね、ちょっといろいろ議論してるところなんですよね。
そうですか、はい、まあ、そういう、うん、課題にも、京都における課題にも取り組みつつ、この舗装は本当にそのお手本のように、こういろんなことを考えて新しいことをどんどんどんどん発展的に、実行されている、その、舗装さんところのこの会社の、近況と申しますか、
はい、
いろいろもうホテルにいたらこれ舗装さんとこのファブリックじゃないかなとか、いろんなシーンでお見かけするような気がするんですが、どんな感じで進んでるんでしょうか。
はいはい、前回松岡さんとお会いした時からの大きな変化って言いますと、去年の秋9月に、
去年の秋2019年、
はい、そうです、9月に中京区の、姉屋小路の両替町にあります本社ビルをリノベーションしまして、はい、で1階がずっと我々、12年前からやっている西陣織の150センチ幅の広幅の織物を一般の方にもご覧いただき、手に取っていただき、 その魅力を感じていただけるようなショールームと、ショップと、そしてカフェラウンジも設けましてですね。
1階ですか？
1階なんです。でもどなたでも気軽に入って見ていただくだけでも結構、
もちろん
どなたでも入ります。そういう我々の作っている織物が、使われた空間の中で非常に心豊かな、ひとときを過ごしていただけるような、フロアにしたのと、2階がギャラリーになってまして、ここも入場無料でどなたでも入っていただけるんですが、国内外の染色の文化を、
いろんな染色の文化、
染め織の文化ですね、それをテーマにしたさまざまな切り口での展覧会をやってまして、で今、現在進行形が、オランダのメイさんっていうですね、オランダ代表するテキスタイルデザイナーなんですが、彼女と2年がかりでコラボレーションしてきて、クリエーションしました、我々の、と彼女との、150センチ幅の西陣織をご覧いただける今展覧会をやってましてですね、それも一般の方ご自由に入っていただけると。
そうですか。そのオランダのメイさんが、デザインされたその150センチ幅の西陣織が、拝見できるということですか？
もう少し詳しく言うと、彼女は、テキスタイルの色出しに関しまして非常に世界的に高い評価を受けているテキスタイルデザイナーなんですが、色出しっていうのは西陣織の場合非常に複雑で、ちょっと専門的な話になりますけど、織物の構造が多層構造になってるんで、
ジャガード織という、
色といっても非常に光の当たり方で微妙に変わったりとか、見る角度で微妙に変わったりとかいう、なんともこう表現のしようのないような微妙な美しい変化をする織物が西陣織の特徴でもあるんですけど、
それは多層構造だからこそできることということですね。
そうです。内側にある色が表へ出てきたり、沈んだり、
見る角度によって違うという。
そうです。ですから彼女もその西陣織で自分の色を表現することが、初めてだったんでですね、もう彼女もただ色を出して、はい、折ってちょうだいよっていうことじゃなくって、実際旗場の横にずっとつきっきりで自分の、感性で出した色が西陣織できちっと表現できるのか、もしくはそれ以上の美しい色が表現できるのか、それを試行錯誤しながら、2年がかりで作り上げた非常に西陣織ならではの微妙な美しい、色、こう変化のある色を出した新しい織物ができてますんでですね、百聞は一見にしかずなん で、
ね、
ご興味ある方はぜひギャラリーに遊びに来ていただきたいと思ってます。
今のお話伺うと、その織物の意味がよくわかるっていうか、価値がよりわかるっていう、そんな気がいたしました。
そうですね。
そんなにやっぱり、折ってみないとわからないことも多分メイさんにとっても新しい発見もあったということですね。
はい、そうです。
これなかなか興味深いですね。
はい、
2階ではそういうものも拝見できるという、そういうこうこの本社ビル、
はい、
楽しみですね。
もうすでにオープンしておりますので、はい、ぜひ興味のある方はお越しください。
そうですね。この楽しみなのは私の子、
はい、
楽しみにぜひぜひ伺いたいと思いますが、西陣織といえばでもやっぱり高いんじゃないかなとか、そういうソファ作ってもきっともうめっちゃ高いやろうとか、ついつい思いがちなんですが、そうでもないということがそこには表現されてるんですか？
その高い安いっていうのがまた難しい話何を基準に高いが安いかということなんで、その方が見られて、この織物だったらそれぐらいの値段でも価値があるなと思われたら妥当な値段でしょうし、安いなと思われたら安いでしょうし、高いなと思われたら高いということで、
どうやって作られている織られているのかというのも分かるんですか？その150センチ幅の織機というのも、織機も、置いてあるんですか？
その織機はそのショールームにはございませんし、ギャラリーにもないんで、そこはね、ちょっと非常に、 一般公開できない、
我々も、ね、企業秘密も
いっぱいあるんで、まあ、その公募の中にしかその食器、特別な食器はないんですけれど、まあ、そこはご覧いただけないんですけれど、まあ、そこから出てきた、まあ、世界中どこにでもどこ行かれてもこう見られるようなものじゃなくて、
はい、
非常に舗装ならではのこうユニークなオリジナリティのある織物が見ていただけると思います。
やっぱり行ってみないとなかなかその分からないこともたくさんあるということですね。はい、さあ、舗装さんはもう本当にイタリアとは切っても切れない、まあ、そういう関係にある方ですよ ね、
う
すね、
はい、もう第二のふるさとですよね。
第二のふるさと、フィレンツェ
が。私はね、
伊東中におられたんですよね。
生活して仕事したのはミラノなんです。
あ、ミラノなんですか。
はい、でもイタリアで丸4年、はい、仕事し生活したんですけども、その間イタリア大好きなんで、まあ、本当に北から南までずっと回りましたですけどね。
そうですか、はい、ロンバルディア州ですね。
そうです、今話題のロンバルディア州
もうみんなが覚えているっていう、はい、まあ、もうイタリア大好きっていう方は本当にもうイタリアへ興味ないわっていう方はいないぐらい、いないと言っても過言ではないぐらいに、まあ、本当にこう魅力のある国ですが、今回のコロナウイルスでは本当に、大変なことになっているなと。なんかこう情報って、伝わってきますか。お知り合いもたくさん。
そうなんですよ、もう本当に友達もたくさんいますし、もう親戚付き合いしてる人たちもたくさんいるんで、もう私も心配しまして、いろいろとメールとか、電話とか、携帯でいろいろ連絡取り合ってるんですけれど、まあ、おかげさまで私の知り合いとかで、まあ、健康を害してる方はおられなくって、
はい、
まあ、年配の方も元気でお過ごしなんですけれど、今ご存知のように会社がクローズ、お店もクローズということで、
都市間の行き来もできない状況ですよね。
できないという状況で、こう皆さん本当にこう家に閉じこもってるしかないような状況でですね、
はい、
もう毎日ストレスのたまる生活を送っているっていうことで。
そうですか。
もうイタリア人は非常にね、陽気で外交的なんで、そういう意味では非常に厳しい毎日を送っているような状況ですよね。
そうですか、
はい、
もう本当に最近のニュースで、まあ、そういう家に閉じこもっているのはたまらないねということで、こう、アパートメントに住んでらっしゃる方がこうみんなで持ってる楽器を鳴らすとか、そういうのがニュースにな ってました
。
で、歌の得意な方が歌を歌って、みんなで同じ時刻になんか音を鳴らして、頑張ろうって、そんなこともされてました、まあ、でもとはいえやっぱりなかなか経済的にも一般の方の生活もなかなか大変な状況ですよね。
そうですよね。まだ我々日本は幸いなことにね、まだ会社も何とか動いてますし、お店も百貨店もね何とか営業されてますけど、あちら全部4月の3日までかな、クローズの状態なんで、
はい、
もう全く経済がストップしちゃったような状況なんで、本当大変だと思います。
本当ですね、はい、またそしてフランスも、ドイツもというこう国境封鎖というか、
はい、
まあ、行き来しないということが発表されたようですけれども、これからどうなるのかと本当に気がかりですよ ね、
そうですね。
なんとかこう、時間はかかっても収束してほしいというところです。この後も、まだ舗装さんにお話を伺います。
Thank you.
はい、引き続き、株式会社ホソー11代目、社長でいらっしゃるホソー正夫さんにお話を伺います。まあ、ホソーさんは本当にあの世界を股にかけた、そういうこう青春時代も送り、だからこそ今のホソーさんがあるっていう、そんな気がいたしますが、さあ、G7 の、代表の方がこういろんなこれからの世界についてお話しされたようですけども、ホソーさんはこの今こう世界中がややパニック状態にあるこの状況の中から、この世界、これからの世界っていうのはどんなふうになったらいいなっていう、こうイメージをお持ちでしょうか。
そうですね、私自体は中期的長期的には今と同じように、はい、いい意味でのグローバル化が進んでいく、もっともっと世界の人々、世界の文化、そして世界のこう経済がこう交流していく、そしてウィンウィンで共存共栄で、成長発展していく、で文化も、同じように成長発展していく、これがやっぱりこれから地球人としての在り方かなと思うんですが、
はい、
ここでコロナウイルスという非常に大きな、問題が起きました。はい、で本当に我々自分たちの仕事もそうなんですけど、やっぱり、我々こうグローバルに仕事をし、また経営していこうという人間にとったら、やっぱり戦争とこういう病気、伝染病っていうのはもう一番の大敵でありまして、さりとて今回コロナウイルスのような問題がまたこれからも、まあ、ウイルスの内容が変わるでしょうけれど生まれてくる、
付き合っていかなければならないという、まあそういうグローバル化、それまでだとその土地だけの何かに終わっていたものが、そのグローバル化でやっぱりそういうこともあると。
そうですよね。ですから当然、まあ、今回、まあ、非常に現実的に深刻な問題が起きているわけですが、これはまあ皆さんおっしゃっているようにコロナウイルスに対する人類のある意味での戦いになると思いますんで、やっぱりこういう問題がこれからも起きるということを想定して、起きた時に、はい、我々人間が冷静にどのように対応していって、被害をできるだけ少なくまた迅速に収めていくのか、こういうことをやっぱり今から考えて、まあ、新しいそういう伝染病等々に対する、まあ、防衛していくというか、
そうですね、
そういうシステムとかね、
それはこう、はい、世界中の国が協力しないと。
そうです、そうです。
この世界中に感染が広がるという状況を見れば、やっぱり協力しないとお話にならないっていう、 そこですよね。はい、
だからやっぱりこういう伝染病に対する、まあ防衛体制を世界でどう取っていくのか、
そうですね、
あるいはもちろん戦争に対しても一緒で、どうしたら世界の平和を保っていけるのか、やっぱこういうシステムを作っていかなくちゃいけないんで、まあ、そういう人類にとってそういうシステムがきちんと、作っていけるかどうか、ここはもう人類に突きつけられた大きな課題だと思いますので、はい、
宿題をもう本当に、私たちがもらったっていう、
そうです、
そういう自然界から与えられたってい う、そんな感じですね。はい、
ですから、まあ逆に言えば今の現状をしっかりと冷静に受け止めて、はい、そこからポジティブに、じゃあ我々がどうしていくべきなのか、また近い将来、未来において同じような問題が起きた時に、今よりもさらに被害を少なくするためにはどうしていけばいいのか、やっぱこういうことをきちっと考えて議論して、一つのこう英知のあるシステムを作っていく、
ね、
行動様式を作っていく、
行動様式、やっぱりいろんなことを想定するという、はい、
そうですよね、
もしこういうことが起こったらこういうふうにしようということを、世界中の国々と一緒に考える必要がありそうですね。
だからそういう意味では非常に今回はポジティブに捉えるならば、
はい、
そういうことを考え、まあ、新しい行動様式を作っていくいい機会かなっていう、こういう捉え方した方がいいんじゃないかなと思いますけどね。
機会とも言えるということですね。はいはい、さあ、私たちの住む京都なんですけれども、京都もちょっといろいろ考え直した方がいいんじゃないかなって思ったりもするんですが、結構こう観光客、インバウンド、そういう収入に日本全体もそうですけど、頼っ ここ3、4年か頼ってきたかなっていうふうに思うんですが、そのあたりはどうでしょうか。
だからやっぱり全てバランスだと思うんですよ。やっぱり何かに偏るっていうのはやはり問題が起きた時に問題が大きくなるっていうことだと思いますんで、まあ、当然あの、ね、観光もあのこのコロナウイルス入る前から、問題が入る前から観光公害っていうこと
オーバーツーリズムと、
はい、なりましたでしょ。
つい最近まで言われてましたが、
で今度逆にこうやって海外のお客様が全部ストップしちゃうと、はい、もう経済的になりたくない、
黒門市場も錦市場も大変と。
そうです、はい、だからやっぱりインバウンドありアウトバウンドあり、やっぱ国内の経済も健全にするためにはどうしていったらいいのか、またあの国際交流するためにはどうしていったらいいのか、そういうバランスを取りながら偏らずに、まあ、成長発展していくっていうことを常に心がけていかないと、極端から極端に走ると非常にこうまずい結果になる可能性が高くなるんじゃないかなと思いますけどね。
まあ、そういう こう大きな勉強をあの京都の人だけじゃなくて日本だけじゃなくって世界中の人が勉強を今しているっていう、そんな感じですかね、はい。まあ、それがこう素晴らしい未来に結びつけば良いと。
そうですよね、 ですね、まあ、それを作らないと、ね、いい明るい未来は来ないんじゃないかなと思いますけどね。
本当ですね、はい。細尾さんとしては、はい、舗装さんというか、はい、株式会社舗装としてはどうでしょうか。これからの舗装っていうのはどんな感じで、まあ、あの
我々はあの会社 の、うん、あの企業目的というか理念っていうのはね、やっぱりこう日本の伝統ある美しい染色の文化を世界に広めていこうっていうのが理念で、それを基本に行動してますんで、まあ、そこをぶれずに、まあ、時代の変化あるいは状況の変化に対応しながら行けるところまで進んでいくっていう、もうそれしかないと思いますけど、ね、
そうですか、はい、そのぶれない基本のものがありつつやっぱりこう対応していくという柔軟性、ね、まさにその舗装さんが、まあ、そのものっていう感じですね、
まあ、あの最後までやり抜きたいと思っております。
そうですか、はい、分かりました。もう本当に変わらないなっていう、そういう舗装正夫さんにお話を伺いました。ありがとうございました。この番組は足立病院ローバー都市建築事務所文具タグ、豊田会計事務所のご協力でお届けしました。舗装さんありがとうございました。
どうもありがとうございました。